一般質問。西島隆弘議員、交通渋滞対策について。質問。渋滞対策についての事業も実施されていると思うが、市民への情報発信方法を工夫してはどうか。答え。ホームページに渋滞対策等を集約した分野を設けるなど、見せ方の工夫や発信のスピードを意識し、分かりやすい情報発信の充実・強化に努める。質問。健康増進と渋滞緩和のため、市職員の自転車通勤の奨励やシェアサイクルの導入を考えてはどうか。答え。自転車は健康的で環境にも優しい移動手段であり、交通渋滞対策にもつながるため、職員に呼びかけを行いたい。また、シェアサイクルの導入については、すでに実施している熊本市と連携できないか、情報交換を行う。浜本光一郎議員。地下水保全について。質問。有機フッ素化合物、PFAS の環境への負荷が懸念される。熊本市の井戸で国の暫定基準を超えるPFAS が検出され、不安が広がっている。本市でも観測井戸や水源において、PFAS の検査を行うべきではないか。定期的検査と対策を求める。答え。水道課では、水道法に基づく水質検査を定期的に行っているが、PFAS については項目に含まれていない。報道を受け、本市でも、2カ所で調査を行い、結果を待っている。安全・安心で良質な水の供給のため、今後、市内全域について計画的に調査するよう考えている。また、環境衛生課が実施している水質公害防止関係委託事業においても、新たに検査項目を追加して監視していきたい。その他の質問事項。交通渋滞対策について。中本みどり議員。外国人コミュニティ形成への支援を。質問。多文化共生に向け、同じ文化や言語の外国人同士で支え合えるコミュニティ形成が重要であると考える。今年度開設された日本語教室の現状と課題について伺う。答え。同じ境遇の方々とのつながりや交流の場としても活用できればと、日本語講座を開設している。申し込み者の確保に向け、幅広く周知を行う。質問。多国籍化、多言語化に向けてどう対応していくか。答え。窓口での対応として、町内サインや申請書の外国語表記、ゴミカレンダーへのイラスト記載など、在留外国人にも住みよい町となっていくように、今後充実を図っていく。その他の質問事項。行政サービスの向上について。
来海恵子議員。生理の貧困、その後の対応は。質問。令和3年6月に生理の貧困について、女性議員で要望書を出したが、学校トイレへの生理用品の設置は強制はできないので、各学校に任せるとの回答であった。その後の状況を伺う。答え。すでに設置している学校は6校、今後設置予定が2校。トイレに設置していない学校でも保健室に準備している。理由としては、トイレに設置すると困っている児童生徒の把握ができないことや、児童生徒からの要望がなく、現在の保健室設置で特に問題を感じていないからである。その他の質問事項。紙おむつについて。無料定額診療について。他。大塚香織議員。特別支援学級について。質問。各小中学校における特別支援学級で、 教員の必要人数は確保されているか。答え、小中学校の特別支援学級の総数は76学級で、学級担任及び課外担当者は合計99人必要だが、現在85人確保しており、14人が未配置となっている。質問、読み書きが困難な児童生徒のためのデイジー教科書というものがあるが、本市で導入はしているか、このような教科書を必要とする児童生徒はいるか。答え、導入はしていない。文字の認知に困難な児童生徒には、点字版教科書や拡大教科書を教科用特定図書として無償給与している。その他の質問事項。帯状疱疹ワクチンについて。市や市民センターのトイレについて。上田金也議員。防犯対策の要、再犯防止推進計画を。質問、再犯防止推進法について市はどのように理解しているか。答え、生きづらさを抱える犯罪をした人たちの課題に対して刑事司法機関の取り組みだけでは限界がある。社会復帰後の息の長い支援には国、地方公共団体、民間団体等の緊密な連携協力が必要である。特に福祉、医療、保健などを提供する基礎自治体の役割は極めて重要であると考えている。質問、県との協力関係を早急に築くとともに再犯防止推進計画を策定し、本市として対応を急ぐべきではないか。まずは保護観察所担当者から具体的な話を聞く機会を設けてはどうか。答え、国、県などとの連携、調整を図りながら調査研究したい。その他の質問事項。中学校の部活動について。これで一般質問を終わります。